最近まもなく北に南ハレルヤハレルヤ携え上げらる日ぞまたるキングオブキングキングオブキングス油を整え主にまみえんキングオブキングスキングオブキングスハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤアーメン。では聖書の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう。新約聖書の方でマルコ伝を、読みたいと思います。マルコ伝ですね、で11章を見てみてみましょう。マルコ伝の第11章でございますね、一節からご一緒に読みたいと思いますが、まあとりあえず11節まで、一節から11節までご一緒に読みます。彼らエルサレムに近づき、オリブ山のふもとなるベテパゲおよびベタニアにいたりしとき、イエス二人の弟子を使わさんとして言いたも、向かいの村に行け、そこにいらば、やがて人のいまだ乗りたることなきロバの子のつなぎあろう。それを解きて引き来たれ、誰かもし何時らに何故しかするかと言わば、主のようなり彼直ちに返さんと言え。弟子たち行きて角の外の道にロバの子のつなぎあるを見て解きたれ、そこに立つ人々のうちのある者、何時らロバの子を解きて何とするかと言う。弟子たちイエスの告げたまいしごとく言いしに、彼ら許せ。かくて弟子たちロバの子イエスのもとに引き来たり、斧が衣をその上に置きたれば、イエスこれに乗りたも、多くの人は斧が衣を、ある人は野より切り取りたる木の枝を道に敷く、かつ前に行き後に従う者ども呼ばわりて言う、ホザナ、ホンベッカナ、主の皆によりて来たる者、ホンベッカナ、今来たる我らの父ダビデの国、糸高きところにいてホザナ、ついにエルサレムに至りて宮にすべてのものを見まし、時早暮れに及びたれば、十二弟子と共にベタニアに入れ行きたも。はい、マルコ伝の11章、この九節はですね、ホサナのところにちょっと米印が私の聖書はついてますけれども、このマルコ伝の最後の終わりのところに、まあ、注意書きがね、ホサナというのは救いあれ救いあれとの意味です、ね、救いあれ、救いあれ救いたまえ、まあそういう意味ですね。ホサナ、ホシャナというのは本当は正しい発音だと思います。ホシェアというのは救いという意味ですから、 ホシャナというのは救いたまえ、救いあれ、まあそういうことで、まあイエス様がエルサレムに、入場した場面と言っていいと思いますね。まあ旧約聖書でもこれは予言されている、まあ一つの、まあ、シーン場面と言っていいと思いますね。まあ、これがキリストによって実現したですから、まあ、200以上の具体的な予言は皆キリストイエスキリストによって実現成就したわけであります。まあその歴史上自分がキリストだっていう人は常に後を絶えない今もいると思いますけど、まあ、キリストということは、まあ、救い主ということで、我々人類を救うためにまあ神様から使わされてきたと、まあそういうことで、我こそはキリストなりという人は、常にいるわけですけども、まあ宗教の教祖さんたちも自分はキリストだという人もいるかもしれませんが、まあ、自分がキリストであると名乗った人の中で一番最初はこのイエス・キリスト、まあ、キリストはご自分のことを、ね、キリストであるとおっしゃったし、まあ、それは後の人々が時代が過ぎれば過ぎるほど旧約聖書に書かれてあるキリスト予言が全て実現しているのはこのイエス・キリスト、歴史上ただ一人であるわけです。まあそのイエス・キリストの後に我こそはキリストなりという人がたくさん出てきているわけで、けれどもそれは聖書の中に書かれているものではありません。まあ逆に言うと私たちはこの偽物のキリストを見分けていくためには聖書があればいいっていうですね。聖書は何と書いてあるのか、キリストはどこに生まれるのか、キリストはどの家柄に生まれてくるのか、キリストはどういう死に方をするのか、まあキリストは、エルサレムにいつ入るのか、まあ、こういうことまで具体的に詳しく予言されているわけであります。ですから、このイエス・キリストはこのロバの子に乗って、ロバに乗ってってこれも予言されていることであります、まあ、ロバに乗ってそしてエルサレムに入られるということで、ですからこの、まあ、当時の人々はこのイエス様ナザレ出身のこのイエス、はい、名字はありませんかね、名前しかありませんから、イエス、このイエスをキリストと呼んだわけでありますね、まあですからホシャナということは主を救いたまえ、私たちを救ってくださるお方、ホサナ、ホムベッカナ、主の御名によりて来たるもの、はい、まあ、主の御名によって来たるもの、うん、つまりこの主ってここに書いてありますけど、これは神のことを指すわけですね。神の名によって来たお方である、ね、つまり、神様に名前がある、神の名は何であるかといったときにこれはイエスということになりますね。神の名によって来たお方だから、イエスは神の名によって来たお方であるということだから神の名前はイエスであるという、まあ、これは単純に分かることであります、うん、だからそれまでユダヤ人の人々はヤハウェ、ね、ヤハウェというのが神の名前だと、まあ、思い込んでいたわけでありますけれども、でもヤハウェというのは我はありてあるもの、我はあるものだという意味であります。ヤハウェね、 そのヤハウェのことを神様、神の名前だと思ってたんですね。けれども、ヤシュアというのが本当の神の名前である。イエス・キリストというお方は、まあ、現地の発音ではヤシュア、ヤシュアということですね。でヤハウェがなんでヤシュアと関係があるのかということはもう毎回私は言うわけですけども、でヤハウェにホシェアっていう言葉をくっつけたのがヤシュアなんですね。だからヤハウェの救い、ヤハウェの救いというのがイエスという名前の意味ですね。ヤハウェとホシェア、ホシェアっていうのは救い、ホシャナっていうのは救いたまえ、まあそういうことですから、ホシェアっていうね、この救いという言葉とヤハウェっていう言葉をくっつけたヤシュワとなるわけです。でこれが、日本語ではイエスのことであり、英語ではジーザスとなるわけですけども、だからこのイエスという、名前の中にはヤハウェということが入ってるわけですね。まあ我々はあのエホバというふうに翻訳されてますから、まあ、その通りエホバと呼んでますけど、エホバっていう正確にはヤハウェっていうですね。ですから、ホシャナ、本別かな、主の御名によりて来たるものということで、人々はイエスをキリストと崇め、神の名によって名を持ってきたお方ということで、イエス様に、これイエス様はロバに乗ってきたわけですから、その多くの人は、8節にありますように、斧が衣、自分の服をですね、上着を、ね、あるいは、木の枝を道に敷いて、まあ今で言えばレッドカーペットみたいなものかもしれませんけども、自分たちの、ね、上着を道に敷いて、木の枝を、まあ、道に敷いて、そして、まあ、花道といったら、まあ、そうなのかもしれませんが、それを作ってイエス様をお迎えした。これはキリストのエルサレム入場ということになりますね。はい。ですから、この、まあ、マルコ伝にはここには書いてませんけども、これを見たね、あのユダヤ人の学者たちはカンカンに怒ったわけであります。ね、あなたはあの人間のくせに神の名前で来たと、神を冒涜するのかっていう、神の名前で来たっていう人々がですね、叫んで賛美していますから、この学者はこれは神への冒涜であると、旧約聖書の学者は頭で聖書を読んでますから、頭で読んでる限りはヤハウェが神だというふうにしか思ってないわけでありますけど、けれども民衆はそうですね、イエス様が神ご自身、ね、形を成して人間となったお方で、まあ、それを、まあ、霊で感じ取っていた、頭が主体となっていくと人間どうもおかしくなってくるわけでありまして、その腹でちゃんと感じ取っていたということなんだと思うんですけどね、そういった時に人々はイエス様をお迎えしたんですけども、学者たちは、頭でっかちの学者の先生たちはですね、神への冒涜であるとこういうふうに言ったんですね。だからあの民衆を黙らせろ、ね、民衆を叫ぶのをやめさせろとこういうわけでありますけども、その時にイエス・キリストなんと言ったか、ね、この人たちが、ね、黙っても、ね、路傍の石が叫ぶ、こう言ったんですね。だからこれは宇宙的に見て真実であり真理であり、このキリストイエスは神ご自身が肉体を持って地上に来られたお方である、人間となられたお方である、人間となられた神であるということがはっきりとしているわけであります、ね、だからイエス様はそれはとどめて、まあ、たとえとどめても、ね、道端の石が叫びますよと、 まあそういうことをおっしゃっているわけであります。ですから、11節、ついにエルサレムに至りて宮に入り、すべてのものを見回し、時早暮れに及びたれば、十二弟子とともに、ベタニアに出行きたも。まあ、一旦エルサレムに入場した後に、イエス様はまたベタニアに、まあ、ベタニアはすぐ近くなんですけど、ベタニアっていうのは、このイエス様がよく遊びに行ったって遊びに行った場所でありまして、ラザロとマルタとマリアっていう3人兄弟姉妹の住んでいる、まあ、家なんですよね。まあすぐそこにイエス様はまた行かれているわけです。まあ、でもこの時は宮に入って何をしたかということはその後に書いてありますように、まあ、これも有名な話ですけども、13節から見ますと、彼らエルサレムに至るイエス宮に入り、そのうちに売り買いする者どもを追い出し、両替する者の代、鳩を売る者の腰掛けを倒し、まあもう要するに激怒していらっしゃるというもう珍しい場面の一つですけどね。イエス様は穏やかな方で愛のお方で、そうですね、優しいお方であります、ね、ご自分の命さえ惜しまずに我らのために与えてくださるお方であります。与えることの、そうですね、をなさる方ですけども、この時ばかりはですね、宮に入ったエルサレムの宮、つまりソロモンが建てた神殿が壊れて、その後建て直した、ね、ベルゼブルのよって建て直されたって言ってもいいですかね。まあ再建された宮ですけども、まあ第二神殿といったら第二回目の神殿と言っていいですね。でこの神殿ももう今は ないんですけども、まあ、今度第三神殿を建てる予言が聖書には書いてあります、けど、まあまあ、この第二神殿ですね、まあ、この中でイエス様は宮に入ったけれども、その宮の中で売り買いする人、まあ、商売してる人たちがたくさんいたわけです、うん、まあそれは祭りのなんか金魚すくいだとか綿あめだとかそんなの売ってたわけじゃなくて、まあつまりこの神殿宮の中で人々が神への反祭を捧げるということをしてたわけですね。これは彼らの礼拝でありますから、反祭、要するに牛とか羊とか、まあ鳩とか、まあ、要するに、まあ、お金のある人は、まあ、牛とか羊とかですねを神に捧げていく、はい、まあ、なくても鳩を捧げたり、まあ、年に一度は必ず来て、人々は自分と自分の家族のためにこの犯罪を捧げ、自分の罪を清めてもらってたんです。まあ、年に一度はこうしなさい、まあ、これが旧約聖書の時代でありますから、まあ、そうして自分の罪が、罪っていうのは目で見えないけども実在する一つの一種の呪いですからね、それが動物の上にこう全部まあ移されていくっていうかね、まあ乗り移っていくっていうのはあれですけど、自分にまとわりついていた1年分の罪が動物の上に、ね、全部、移動していって、そして自分の代わりに動物が犯罪で捧げられることによって、そうですね、自分の罪は清められていく、まあ、こういうことをユダヤ人はずっとモーセ以来行ってきてるわけです。これはですから犯罪で、その犯罪を捧げる場所は、まあ、財祭というのもありますし、周恩祭、要祭、まあ、いろんな犯罪がありますけど、まあ神へ捧げることによって自分にまとわりついてた1年分の誇りというか罪がですね、皆そこで清められていく、自分と自分の家族のためには 青年男子は皆ですね、必ず代表してきて、そして犯罪を捧げると、まあ、そういうことですよね。だからその、ユダヤ人にとって神殿というのは神への儀式、特に犯罪を捧げる場所としてすごく重要なんですね。で、今ユダヤ人はその場所がないから、もう2000年近くこの犯罪を捧げることができないという、これがいわゆる中東の問題なんですけれども、いずれにしてもそのこの犯罪をね捧げる、だからそのお宮で何で売り買いをして商売が成り立っていたのかというと、いわゆるその自分たちが犯罪をですね運んでくるのも大変なわけですよね、羊とかを担いでですね長い道をですね、しかも傷のないものでないといけないし、なかなかそういう立派なものをそうですね探すのも難しいということになりますと、そこで、これが犯罪用の羊ですよと、犯罪用の牛ですよ、これは鳩ですよ、そういうものをちゃんと売ってますから、ここで買ってこれを捧げてくれればっていう、そういう商売っていうのは確かに成り立つし、これはそれを捧げる方もありがたいと思ったかもしれないし、だからお互いにこれいいという、そういうことだったのかもしれませんが、それ、だからそういう商売をする側の目で見れば、これはいいことだなとこういうふうに人間的には思ってしまうのでありますけど、これは信仰の目で見ていった時にはイエス様それは許しお許しにならなかったわけでありまして、これはですね、この17節にあるように、そこにイエス様ただ気が狂ったように怒鳴りと怒って彼らを追い出したっていうだけではなくて、ちゃんと教えがあるわけですね。そこに教えがあって、17節に「我が家はもろもろの国人の祈りの家と唱えられるべし」ね、祈りの家と唱えられるべし、またこうよく旧約聖書を読んでいくと、神様は別に犯罪を好んでるわけでない、犯罪をですね求めてるわけでもないっていう、そういう言葉も出てきますね。物事の本質っていうのが見えてこないと、その形だけ、儀式形式だけにとらわれていって中身を失われていくっていうことなんですから、そうじゃなくて神様が求めているのは減り下った心である、それを神に捧げるというその形を通して、その心を捧げていくというね、そこの方を見ているということでありまして、心を見たも神、だから私の家は、これは聖書の言葉ですね。これも我が家は諸々の国人の祈りの家である、神の前に減り下って捧げられていく祈り、謙虚な祈りこそ尊いものである、だからそこでですね、それを商売にしちゃいけません、ということで、イエス様はそれでどんどんどんどんとそこはですね、いわゆる神殿という神の宮の中に別の動機でそこに来る人々を追い出したわけですね。そこは神に祈りを捧げる場所、ですね、へり下って神の前にそうですね、信仰を持って、ぬかずく場所であると、こう言ってるわけですね。だからこのそこを記されたにはですね、しかるになんじゃ、そこに両替するっていうか両替商もいたわけだから、あらゆる国のお金を両替するっていうね、今ではドルだ、円だ、ユーロだ、いろいろありますけれども、だからあちこちから来る、 まあ、ユダヤ人も諸外国に住んでいる人々みんなそこに年に一度は来る、そうした時に、まあ、両替所もあるって言ったら、まあ、今で言った銀行みたいなのもある、うん、まあそういうところで、まあ、あの商売をしてですね、そこで利益を得るっていう場所じゃありませんよ、まあ、いうことで、これを強盗の巣としてしまった。あなた方はこれを強盗の巣とするのか、強盗の巣ということは結局神様への、純粋な信仰の祈りを奪い取ってしまっている、その場所をですね、別の場所に変えてしまっている。だからイエス様はそれは非常にお怒りになったわけである。それで、で18節を見ますと、祭司長学者らこれを聞き、いかにしてかイエスを滅ぼさんと図る。でよくそこを見ていけば、実際その社会的な権力のある人、力のある人、指導的な立場にいる人がその黒幕っていうんですか、裏でそういう人々を操って癒着して、まあ、これは腐敗というのは腐敗で、まあ、今も昔も全く変わってない構造である。権力者はそうですね、自分の懐のことをそうですね考えて、そういう人々に商売をすることを許して、おそらくはそこからまあリベートマージンを得ていたと、まあ、いうことが見て取れるわけですね。だから最初それから学者らはイエス様に対して非常にこうですね、反対ね、まあイエス・キリストにこう命を狙おうと、イエス・キリストを滅ぼそう、こういうふうに思うわけであります。自分たちの利益が、失われてしまうから、調子よくですね、そこから自分たちは利潤を得ていたにもかかわらず、たくさんの人がに世界中から来るのに、ね、そしてですね、商売が成り立っていたのにですね、なんということが、だからこの権力者といつでもそういうことで、本当にこの裏で手薄め引いている人々がいる。まあそれこそ最初学者らはイエス・キリストに対してまた敵意をむき出しにしていくわけでありますね。だからキリストは自ら十字架にかかられたんですけれども、それはこういう人々を悪魔がまあ誘惑していることもまあ見えてくるわけですね。はい、まあ、それを用いて、イエス様はいつでも悪魔の裏をかいて、そして神の御心をに従って神の御心を推し進めていかれたわけであります。まあ、でもイエス様の教えに人々は、恐れおののき、まあ、畏敬の念を持って、来るわけでありますね。まあですから本当に、一番大切なところ、肝心なところを人々はまたもう一度、この当時はまだ旧約の時代ですからね、ある意味で。だから旧約聖書に書かれているモーセの律法の時代であっても、イエス様はその本質を、ね、見誤るといけません。信仰というのは見える形よりも中身が、それはもちろん何でもそうですけど、中身が失われたらそれは意味がありません。まあそういうことで、まあこのこれは非常に厳しい場面ですね。まあ、イエス様はそういう対応をなさったと、いうことであります。それで、その後ですよね、まあ、ここはまあいつもよく開くマルコ伝の11章といえば、もうとにかくここしか書かれていない、ね、ことって言ってもいいのかもしれないですね。この、ここに、書いてあるように22節ですね、 イエス答えていたも神を信ぜよ、はい、イチジクの、ね、木が枯れてしまった、うん、これを見てイエス様弟子たちに、今度これは弟子たちに、民衆じゃありません、まあ、民衆と弟子たちは教育の仕方が違っても教えが違ってますからね。イエス様やっぱりお弟子さんたちにはこの後教会を、そうですね、土台となっていく人々ですから、この十二使徒たちは、まあ特別に必要なことを教えていらっしゃるというのもありますし、まあ一般の人々はそこまでまだ聞く力がないから、その聞く力に従ってイエス様は教えをなさった。まあ聞く力がないところにですね、どんなに立派な教えをしてもそれ入っていきませんから、まあその人々の聞く力に従ってイエス様は教えをしたという書いてありますね。まあ本当にそれも素晴らしいことです、うん、今日も機械協会の総村先生方とお母様の先生とお嬢さんの先生、まあお嬢さんの先生は今年牧師先生になられたということで、機械島も立派な教会が建ってます。剣道式に私も行った覚えがありますね。ですから、まあ鹿児島県だし、まあここから近いんですけども、機械島にも教会が、まあ、南西諸島は本当に素晴らしいことに、まあ、その島ごとにこう教会が与えられているという、これも神様のこうなさる技だなと思うわけでありますけども、まあ本当にその機械島で、しかしまあそこで伝道される牧師先生方、総村先生ご家族ですね、大変いろんな戦いの中を、まあみんなそうなんですけど、まあこれはもう教会だけじゃなくて、みんな我々はこの世の中にあって、戦いがあるわけですからね、それぞれの戦いに勝利していくために信仰は必要であります。まあですから、何じら世にありては悩み多しされど多しかれ、我すでに世に勝てり、まあ、そういう言葉もイエス様もおっしゃってますけれども、我々はまあ世にありて悩み多しっていう、まあ、別にあの世の中の人が言ってる生まれいずる悩みの話じゃなくて、我々やっぱりですね、この信仰の戦いということがあるわけですね。信仰の戦いというのはまあ自分との戦いなんですけども、だけれども信仰の良き戦いを戦えと聖書は書いてありますから、信仰の良き戦い、という戦いしか聖書には書いてないんですね、あとは 何と戦えって、まあ、悪魔と戦えって実際戦う必要ないんで、悪魔に立ち向かって行きさえすれば彼らは逃げ去っていくということですから、それは戦いになってないですよ実際問題。戦いらしき戦いということは聖書に書いてあるのはただ一つ、信仰の良き戦いを戦え、まあそうあるだけですね。だからその信仰の良き戦いというのは自分の中での自分との戦い、まあそれしかないですから、これは教会ももちろんそうだけれども、我々まあ世の中にあって、まあ、いろんな問題を乗り越えて勝利していくために必要なのは信仰の良き戦い、まあ、こう言っていいと思いますね。でその信仰ということをイエス様はお弟子さんたちにこんこんといろんなところでいろんな場面で教えています。ある時には、種まきに例えて、ね、種をまく農夫のごときもんだ、ね、天国は、ね、そういう、それからその種もある時にはそうですね、本当にからし種ぐらいの信仰あればこういうことができる、からし種って言ったら本当に小さな小さな種、0.5 ミリぐらいの種、それぐらいの種であっても信仰があればそうですね、大きな木になっていく、まあ、信仰が育っていく、信仰というのはだんだんと育って そして大きくなっていくもんだ。だからどんな人でも、我々救われた時からこう今見ても、どんな人でも、まあ、救われてない人でも、人間である以上は信仰を持っている、ね、信じる力って言っていいんでしょうか。予的に言えばそういうこと、そういう持っています。でそれは人によってその持っている量が違っている。信仰の量りと書いてあるんですけど、ね、信仰の量と書いてあるんです、聖書には。人によってみんな信仰の量が違うけれども、みんな持っている。でそして私たちも救われたばかりの時でも、まあ、信仰を持っていたから救われたわけです。信仰によって救われたんですからね。だから小さなものであっても、微量なものであっても持っているけれども、それは年々徐々に徐々にイエス様を知れば知るほど増えていくもんなんだ。信仰というのは、まあ、その傘が増してくるもんだ、ね。これがまあ、一つ信仰ということの、だから私たちは救われたばっかりの時よりも今の方がはるかにはるかに大きな信仰に育って、神様が育ててくれているわけでありますけれども、まあ、そのためにいろんな経験を 通されたり、お証を見聞きしたり、まあ、聖書の言葉を学んだり、ね、知ることによって、さらにはまあ、そこまで自分の言葉で、そうですね、こう語ることが、まあ、これはアウトプットなんですけど、ね、語ることができていけるということになっていけば、これは本当に、まあ、そういうふうになってきてるわけですね。そして福音を語っていくし、人々に教え、聖書の教えを伝えていくことも、まあ、自分の言葉でできるという、うん、まあ、聖書の言葉を引用するんでもいいですけど、それじゃ聞いてる人もちんぷんかんぷんでよく分かって、分からないわけですから、聖書にこうありますからこうですって言ったって、相手も分かんない。だから自分の言葉で語ることができる、どのようにでもアレンジされていってでも、自分の言葉で相手に一言でも伝えていくことができる、これは福音ですよね。良き訪れ、うん、悪魔は悪い訪れを伝えますけども、聖書の神様は良き訪れしか伝えないです。これはあなたにとっての良き訪れ、あなたの人生が変わっていくための良き方向に、命に至るための良き訪れ、それをまあ自分の言葉で語れるということはすごいことですね。そこまでいったら、これも信仰が本当に、まあ、知らず知らずのうちに私たちの中にそれはこう増し加えられてきた。だから私もまだ信仰ない時は、牧師になる前は、まだ新学生の時は、新宿の駅の前で、まあ、路傍伝道とよくやりましたけども、最初何言っていいかよくわからないから、その村井淳監督が書いた真の教会とかいう、まあ、世々の経輪というのは、あんまり真の教会あんまり語っても余計わかんない人は、カトリックの悪口書いてあるから、悪口って言ったらあれですけども、だからあんまりそれは言わない方がいいっていうことで、ヨヨの経理とあります、うん、あれをこうちょっと私は何ていうんですかね、豆炭治郎で豆炭治郎ですけどもこう作ってね、カンニングペーパーみたいなのを作って、そうしてこうちょこちょこ見ながら、こう見ながらこのこう語って、そのままそこに書いてある通り語ってね、それで人間の、ね、運命はどうなるかとか、なんかいろいろ書いてますよ、村井淳先生がね。その通りこうちょこちょこ自分の言葉のようにして言ってましたけど、まあどうせ人は聞いてないだろうと思って、どっか高く送っていったかもしれませんけども、これ聞いてる人がいたんですよね、あるおじさんがやってきて、まあ、その時私はおじさんじゃなかったから、その時は分かったからですね。それではおじさんがやってきて、あなたの話はね、難しすぎてわからんってこう言ってて、それで難しすぎて、言葉が難しすぎて、それは村井淳先生が書いてそのまま読んでるから、ああ、この人聞いてたんだと思ってね、私、うん、それでね、言葉は難しいっていう、ね、だから道行く人は聞いてないようでも、聞いてる、それがその人の心に入った時には、やっぱり振り返ってくるかもしれません。ということは、まだその時私は自分の言葉で福音が伝えられてなかった。 つまり自分の言葉で言語化できていなかったってことですね、うん、だから霊の中に、霊の世界にある諸々の霊の祝福って書いてます。これ全部霊のものですよね。祝福って言っても我々が見える祝福、見えるご利益っていうものを、ご利益っていうのは世の中ではご利益っていうものを得ていくことも確かですけれども、霊肉の祝福って肉の祝福も書いてあるから、でもそれは霊の祝福があるからこそそのご利益もあるわけでありまして、だからその私たちがこの霊の祝福っていうものはこの人生における全ての必要も満たしているものだって言うんです。私たちが神様から受けた祝福は霊のものであって、しかしその霊のものは我々が人生にとって必要な全てのものを満たす、まあもろもろの祝福、霊のもろもろの祝福、はい、ただしかしですね、それはじゃあそれで肉のものも皆満たされていくのかっていうと、はい、満たされていきます。人生における必要なもの皆満たされていきます、うん、けれどもそれを霊のもろもろの祝福をただ持っているだけでは何にもそれは現実化してこないです、ね、うん、それは要するに権利と一緒ね、特権とも一緒、はいはい、そうですね、だから例えばして私たちが親の遺言書を手にしていてもですね、何一つ物事になってこないようなもんですね、はい、なぜかというとそれはもしその人がですね字が読めなかったら、そこに何が書いてあるのかが分からなかったら、ただ親は死んだ時にこれを私に渡してくれたって言ってそれを壁に貼って額に入れて飾ってるだけで終わってしまう、はい、で実際そういうことが歴史的にあったらしいですからね貧しい人がいて弁護士さんだったか法律家がそこに行ってこれ何ですかって来た、いや親がそれ残したもんだからまあここに飾って、その人文字が読めなかったって、そしたらそれ見たらその遺産がそこに書いてある、彼はそれを手にはしていたけれども権利を持ってはいたけれども何一つそれは実現できなかった、我々が聖書を手にしていてもそこに書いてあることを知らなかった。霊のもろもろの祝福ですからね。霊のもろもろの祝福は我々皆持っているんですけども、そこに書いてあることがを知らなかったら、つまり我々の信仰というのは霊のもろもろの祝福の知識に基づいたものなんです。ですからその知識がなかったらこれは見える形になって何も影響をなさないですね。ですからそこで私たちは聖書を学んでくる必要があるわけで、神の言葉を知る必要があるわけですね、ですから我々がこのただその牧師っていうのもそういう仕事からするとそういう立場があるわけですね。だから霊のもろもろの祝福、まあだからその豊かになっていくということは霊肉豊かになっていく、だから霊において豊かであれば肉においても見えるところも豊かになってくる、ちょっと時差はあるけれども霊の祝福は 先ですよね。霊のものは先にあって肉のものは後からこう見える形で現れてきますけれども、そのじゃあ肉のものが豊かにあるということは霊肉祝されて豊かであるということはとってもいいことですよね、うん、なぜいいかというと肉のものも物質的なものも豊かであれば必要以上にあんまり豊かすぎるとこれまたおかしいんだけどもまあでもある程度豊かにあるということはいいこと、なぜいいことかというとまず悪魔の誘惑に合わなくて済む。世の中の人見てみたら権力のある人お金のある人こそが誘惑にあって、そしてですねその人間の欲望というものによって自ら滅んでいってしまっている。悪魔はそれよく知ってますから、それよく用いてますね。だから必要なものをこう与えられていくっていうことが人間にとってはまあ一番いいのかもしれないです、ある意味ではですね、 まあでもそうちゃんとコントロールさえできればいいんでしょうけども、ね、ですから悪魔の誘惑に合わなくて済むから、ある意味で。で、それでお金持ってる人で悪魔の誘惑にもなおさら合う人もいるけども、中にはですね 持っていながらもっともっとっていう、限度を知らないから。だからですね、そこであります。だからこの、悪魔の、ね、誘惑に合わなくて済むっていうこと、これはありがたいですね。イエス様もそうやって祈りなさいと言ってますからね、我らを試みに合わせたもうな、悪より救い出したまえ、こういうふうに祈れと言ってますから、まあそれは豊かであることはその助けにはなりますね。ある意味満たされてる。それからもう一つはやっぱりこの与えることができる人に、そうですね、還元していくことができる。そうですね、これは物質を与えるっていうことではないんですけど、直接自分が持っているものを直接人に与えるっていうんじゃないんですけども、それぞれ皆お仕事があるし、その世の中ではいろんな専門職っていうのもありますけども、それを技術を身につけるために、マスターするためにはお金も時間もものすごくかかるんですね。そうして自分が得た技術を人々に還元していける。それはお金じゃなくても、それをまた教えていくことができる。そうした時にそれはその人々にまた生活の能力を、まあ、持たせることができるんですね。だからお金を、物質をそのまま直接人に与えたからいいっていう話でもないですね。だからそれぞれまあ世の中で持ち場立場にあって、皆人々はそうしているわけであるし、まあ、牧師の務めの一つというのは、その霊のもろもろの祝福っていう、この霊の聖書に書かれてあるもろもろの祝福を言語化することなんですよね。言語化してその人に与えていくっていう。そうした時に、それはその人が神の言葉を学んでいく助けになっていくわけですね。で、こう言語化するのはものすごく時間もお金もかかるんですよね、実際問題。そうですね、今振り返ってみたら、いろんな経験体験を通してでないと学べないこともたくさんあります。で、牧師でなければやっぱり学べないこともあります。その結果としての果実が言語化された例のことを、まあ例の言葉で言語化するといったような、精霊によって言葉に変えていくっていうですね。だからそれを、まあ牧師はある意味で惜しみなく与えていくっていう務めがあるわけですね。それによって人々はまた、例のもろもろの祝福を現実的に実現させ、まあ霊肉の祝福として、そうですね、果実を得ていくことができていくわけです。だからまあそういうことで、まあ牧師だけじゃありません。あらゆる職種のあらゆる社会においても、皆それぞれ時間とお金を費やした中で技術を取得し、技能を取得し、それをまた還元しているわけですね。そしてそれを得ていく人々がまたさらに続いている。ですから、まあイエス様もこの12名のお弟子さんたちに、まあ、この霊のものを、そうですね、目で見えないものをね、見える形あるいは言葉にして、そしてこの教えていくっていうことをした。それはその先の、これ教会の土台となる人々ですから、すごく重要なことですよね。それでこの信仰というものは最もその中でもまあ重要な学びであるわけです。でこの信仰を教えるためにイエス様は弟子たちにね、いろんなことを教える。そのイチジクの木が枯れた、まあそういうことで、ペテロはそのイチジクの木ね、いつもの道を通って歩いていたら、イチジクの木が枯れていた。そのイチジクの木は、その前の日かイエス様がそのイチジクの木に向かって、まあ呪ったと書いてあるのが、呪った、まあイエス様呪うということを、まあ呪うということは、要するに否定的な言葉をそのイチジクの木に向かっておっしゃったわけですね。イエス様、何とおっしゃったかね、 これよりいつまでもね実を結ぶな、そう言ったわけですよね。なんで言ったかって言ったら、そこのイチジクの実を食べようと思ってお腹が空いたからイエス様言ったんだけども、イチジクの実が一つもついていなかった、ね、それでイエス様はもうね、あなたそのイチジクの実を結ぶな、こう言ったらイチジクが枯れてたっていうわけです。ペテロはそれを見てですね、この21節、ペテロを思い出してイエスに言う、ラビ御霊へ、呪いたまいし、イチジクの木は枯れたり、あなたが呪ったイチジクの木は枯れています。こうおっしゃったイエス様がおっしゃったことをペテロは思い出した、こういうことがあるんでしょうか、そういった時にだ、この聖書っていうのはこうイエス様の教えっていうのはなんかちょっと反面教師じゃないんだけども、ちょっとこう反対からこう教える場合があるんですよね。信仰というのはこういうことだっていう教え方じゃなくて、こういうことじゃないんだけども、こういうことじゃないんだけども、ネガティブな使い方をするとこういうふうになってしまうよと、つまりこのいいことであろうが悪いことであろうが口に出したことがなっていくんだっていうことを言ってるわけですね、ここで。そうですね。ですから信仰と我々の口から発せられる言葉との関係は密接にあるということをここで言ってるわけです。良いことであろうが悪いことであろうがあなたの口から出たことがなっていくんですよと、信仰の言葉であれば、その心の腹の底から出たところの、ね、信仰の言葉、これはなっていくんですよ、ですからこの信仰というのは我々の言葉と密接に関わっている、つまりお祈りはしなくても我々の言葉で実現していくことはたくさんあるということです、何でもかんでもお祈りお祈りっていう場合がありますけれども、そうじゃん、聖書を読んでいったらここにはお祈りの話は一向に出てきません。お祈りしなくてもあなたの言葉で物事がまあ良くもなってるか、まあ悪くなってマイナスになってるかプラスになってるか、それはまあありますでしょうけども、けれども私の言葉によってそうですね、信仰というものは成り立っている。お祈りをしなくても私の言葉でそのですね信仰はそうですね、働くということですね。でもまた別の箇所ではですよ、お祈りによって信仰が働くということも書いてあります。だからイエス様はよくお祈りをご自分でもなさっていった、だからそれバランスよく偏っちゃいけないんですけども、でもお祈り全くなくても自分の言葉だけでも信仰というのは働くんだということは間違いないですね。けれどもまたお祈りによって信仰は働いていくことも間違いない。でもその場合はその場合であっても、お祈りによって我々の信仰が働く場合であっても、我々の言葉は大切なんですね。我々の言葉は関係してきます。我々の言葉なくしてはお祈りだけではその信仰というのは働かない場合です。だからお祈りと我々の言葉とが、そうですね、合致しないと、祈ったことと言ってることがまるっきり反対だったらこれはなっていかないですね。ですから、お祈りによって我々の信仰が働く場合であっても我々の言葉は関係しています、影響を与えています。ですからまあそれを言ってるわけだから、イエス様はここで、ペテロに信仰ということをこう教えていく重要なこれですね、ところなんですね。でそこで神を信じなさいってこうこれは翻訳されてるんですけど、もっと正確にはですね、神の持ってる同じ信仰をあなたも持ちなさい、神の持ってる信仰、神の信仰を持ちなさいって言ってるんですね、神の信仰を持てというのがここの正確な直訳になります。だから神を信じよっていうんじゃなくて、神の信仰を持てと
と言ってるんですね、イエス様。
神の信仰って何かというと、言葉で世界を作ったっていうことです。神様をお祈りして世界を作ったんじゃないです。この言葉でもって世界を作った、光あれって言った時に光が出てきた、ね、はい、そうですね、水は一箇所に集まれって言った時に陸地が現れてきた、まあ、こういうふうにして、あの天地創造というところを読んでいけば、神様は、まあ、言葉で世界を作った、ね、こう書いてありますね。これは神の信仰なんですよね。神様は信仰で世界を作った、この宇宙も作られた、その信仰の言葉、まあそう言ってもいいかもしれません。ですから、神様は、まあ、このですね、光あれと言った、まあヨハネはですね、初めに言葉があったというふうに、まあ、言っているわけです。ですから神の信仰をあなたも持ちなさいよと、こう言ってるわけですね。そして誠に、23節、誠に汝らに告ぐ、人もしこの山に移りて海に入れというとも、その言うところ必ずなるべしと信じて、心に疑わずばそのごとくなるべし、はい、でここでもう一つ重要なことは、頭で信じるということを言ってんじゃないですね。頭で信じるということは、あのここでは全く言って出てこなくて、心で信じると言ってるわけですね。心で疑わない、心で信じる、ね、心で信じるということと頭で信じるということは全然違うわけで、心で、我々が霊で信じる、ね、腹の奥底という、まあ、こともあの聖書は使ってますけれども、霊のこと、腹の奥底、心の内の隠れたる人、まあ、いろんな言い方してますけれども、心で信じて、ね、心で疑わないで心で信じていけばそのごとくなるんですよ。頭で信じるっていうことではないんですよ。頭はあんまり関係ない。だから頭でたとえ疑っていても心で信じていればそうなりますって言ってますね。頭で疑っていても心で信じてるってことがあるわけです、はい、だから我々が救われた時のことを考えてもそうなんですね。頭では疑っていても心で信じた、だから救われた。心で信じたっていうのはどういうことでしょうか。それは心で信じた人は行動するっていうことです、うん、心で信じた人は言葉と行動にそれは現れてる、直結してるんですね。頭はあの関係ないですね。頭通り越してる。頭疑っていようが何も考えていなかった人は何でもいいんですけども、頭の方はですね、疑っていても心で信じていくならば信仰は働いている。だからその言うところ、その言うところって書いてありますね。言うところ、ね、その言うところを行うところ、ね、言動というのとここは結びついてるわけです。だからその言うところ必ずなるべしというのが心で信じてる、で頭を疑っていて心で信じてるっていう場合があるということですよね、はい、ですからこの心に疑わなければそのごとくなるべし、まあそう言ってるわけであります。ですから、このそして24節、これはもうマルコしかこれ書いてないんですけどもね、まあ、この家に汝らに告ぐ、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべしというね、まあ、ここであります、はい、ですから、まあ、この一番ね、このすでに得たりって、この得たりっていうところはね、ちょっと言葉が分かりづらいんですけど、あのこれは受けたということですね。受けたりということですね。すでに私は受け取ったということなんですよ。すでに得たりと信じなさいというのは、 自分はすでに受け取った、と信じたら本当に受け取りますよって言ってるんですよ。だから受け取ってからそれやるんじゃなくて、受け取る前に自分はすでに受け取ったということを、じゃあなんでそれを受け取ったということが言えるのかというと、聖書にそう書いてあるから。霊の諸々の祝福という、その霊の諸々の祝福ということが見えてきて、私はもう受け取ったと、聖書にそうあるからそうだと、頭が疑っていようがどう感じていようがそれは関係ありません、で、すでに祈って願ったことはすでに受け取ったと信じなさい。そうしたら、さらば、そうしたらその後で受け取りますって言ってる。見える形でね、見える形で受け取る。ここのちょっとこう時差っていうか時間的ずれを、考慮しなきゃいけないですね。で、ほとんど受け取ることのできない人たちはどうやってるかというと、実現したら信じますって言ってる。だから何を信ずるかっていうと、受け取ったということを信じなさいって言ってる。そうですね。だから、受け取ったということを信じるかどうかということが一番のポイントなんです。ここね、あるいは24節、すでに得たりと信じなさい、そうしたら受け取ります、見えるところでも肉において受け取ってきますということですね、だからそういうところを我々は本当にしっかりと把握して、このコリント全書だけ読んでも終わりますけど、コリント全書の第2章を見ていきますと、コリント全書の第2章でありますね、このコリント全書の第2章、6節、7節、6節7節をご一緒に読みます。コリント全書第2章ですね。されど我らは聖人したる者のうちにて知恵を語る。これこの世の知恵にあらず、またこの世のスタランとする司たちの知恵にあらず。我らは奥義を説きて神の知恵を語る。すなわち隠れたる知恵にして、神我らの光栄のために世の初めの先よりあらかじめ定めたまいしものなり、で、この知恵っていうのは世の中の知恵と全然違うもんですね。神の知恵で、これを私たちが学んで知っていくということがすごく重要になってきます。ですからパウロも言ってるように、ここでコリントの教会の人々にこれ言ってるわけですけれども、私たちは成人したる者のうちにて知恵を語る。成人した者ということは、ある程度霊の信仰の成長を成し遂げた人々、私たちのことですね。まだ救われたばっかりの時はよく分かってませんけども、いろんな経験体験をこうして証しを得て来た私たちは、成人したものの中においては知恵を語ります、けれども、みんながみんなそうじゃありませんから、このそうでない人々も教会にはたくさんいますけれども、そういう人の時にはこの4節にあるように、我が談話も宣教も知恵の麗しき言葉によらないで、御霊と力との証明によりたい。あまり難しいこと、単純なことを語って、難しいことを、知恵の麗しき言葉は語りません、コリントの教会の人々、まだ救われて間もない、まだよくわからない人々たくさんいます。けれども成人した人々もいらっしゃるわけで、教会の中にはそういう人々の中にいては、知恵をちゃんと語っていく、神の国の奥義を語っていく、霊界の真理を語っていくと言ってるわけですよね。そして7節にあるように、我らは奥義を説きて神の知恵を語る。これは霊の諸々の祝福ということについても言えるわけです。だからこのあと何と書いてあるかというと、13節見ますと、 このまた我らこれを語るに人の知恵の押し得る言葉を用いない、ね、もう用いられないからこれは。で、御霊の押し得る言葉を用いる、すなわち霊のことに霊の言葉を集めるなり。要するに霊のことは聖霊によって言語化されてい いかなきゃいけないんです。その言語化するのは大変なんですよ、やっぱり。で、これを霊のもろもろの祝福って言ってもですね、それを一つ一つ言葉に変えて伝えていくっていうのは、これ牧師の使命なんで、まあするんですけども、それは一朝一夕何でもできるわけじゃない、聖書パッと読んだから分かるわけでもありません。けれども、そうして、言葉に言語ができるということが重要で、それを人々に与えていく、そうですね、それは豊かさから出てくることの一つなんですね。だから私たちも豊かである、恵まれていくということはすごく重要なことで、それを自分の言葉で人に伝えることができている。まあそれがまあ生きた福音というんですね、人にとって良き訪れになっていくわけでありますから、まあ本当に聖霊を受けた私たちが、その聖霊によってまた助けられ導かれていく、この幸いをまあ感謝していくわけであります。ご一緒にお祈りをして終わることにします。ハレルヤ。